この朝は受け継がれていく信仰、受け継がれていく信仰という題で、御言葉を取り継がせていただきます。このヘブル書11章に入って3回目になりますけれども、この11章では信仰の先人たちが地上の生涯をいかに信仰によって歩んだかということが記されていますね。1節から12節のところでは、アベル、エノク、ノア、アブラハム、そしてその妻サラの信仰について見ました。続く13節から16節のところでは、彼らが神様から約束のものとして、つまり天の故郷、それが与えられてたわけですが、その天の故郷に憧れることで地上では旅人、寄留者として忍耐と、またそこから来るその忍耐によって歩んだっていうことを見ました。今日のテキストではさらにその信仰によって、歩んだ人々のことがこう言われて、いるわけですが、その人々とは、まあ、名前だけを挙げるならば、アブラハム、またアブラハムですね。アブラハム、信仰の父ですから2回ぐらいは少なくとも出すのは当然でしょう。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、そしてラハブですね。ただここには複数形で、彼らとか、人々と記されているところもありますので、まあ、必ずしも今名を挙げた人だけのことが記されているわけではないわけですね。ただその具体的に名前が挙げられているのはそれらの人々ですね。で、まあ、今日は全てこう順を追って見ることはしません。しませんというかできなかったわけなんですけれども、でも違う角度から示されていることをシェアしたいと思うんですが、この今名前を挙げた人々のこの時代の流れで2つのグループに区分するとしたら、アブラハムからヨセフまでを1つ、モーセ以降ラハブまでをもう1つに分けることができると思うんですね。で、これは別に分けなさいとかそういうことではないです。あえて分けるとするならばです。というのも、このヨセフとモーセの間には数百年という時間の隔たりがあるわけですね。時間の隔たりがあるわけです。イスラエルの民がエジプトにいた期間は400年とか430年と聖書に記されていますから、まあ、実際にそのモーセとそのヨセフとモーセとの間にどこまでの時間の差があったかは、まあ、はっきり何百年、何百何十何年っていうのは分からないわけですけれども、でもその最大が430年、でもそこまで長くなくとも、モーセが立った時のその時代のエジプトのパロはエジプトの総理大臣であったヨセフのことを知らなかったとありますから、まあ、それなりの時間の隔たりがあったことはまあ間違いないでしょうね。でもその時間的な隔たりの中でも神様への信仰は人々の間で受け継がれていったということです。そのことを見ることができる。というのも、ホレブの山で神様がモーセを召し出した時に主は彼にこう言われたんです。出エジプトの3章6節のところ、また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。神様はご自分のことをあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとモーセに告げられた。もしこの時点でこの信仰が受け継がれてなかったとしたら、もしこの時モーセが初めて神様のことを知ったのならば、聞いたのならば、モーセの応答はどうなっていたでしょうね。私のお父さんの神っていうのはパロのことですか？パロっていうか、パロの娘が養子として引き取ったので、誰のことですかって初めて聞いたとしたらですよ、父の神ってどの神様ですか？いっぱいエジプトには神様いますね。アブラハム、イサク、ヤコブって、ってなってもおかしくないと思うんですよね。まあ、これは極端な今話をしてますけれども、 けれども現実としては、主の語りかけを受けた時にモーセは神様のことを聞いていたわけですよね。このことはイスラエルの民の間でイエス様への、神様へのその主への信仰が何らかの形で受け継がれていたということができると思うんですね。はじめ神様もアブラハムを選ばれた。彼とその子孫と祝福すると言われたその祝福は、またその約束を与えられた神様への信仰は、アブラハムのを通してアブラハムの子イサク、イサクを通してヤコブ、ヤコブの子供たち、ここから十二部族が出てきますね。イスラエルの十二部族が出てくるんですが、その十二部族、その子孫たちへと受け継がれていた。もちろんヨセフ以降、イスラエルの民はエジプトで長年住んでいますから、エジプトの神々、その慣習といったものの影響を少なからず受けていたことでしょう。で、そういう意味からすると、神様に対する彼らの知識、また信仰がどれだけ正しいものであったかは定かではありませんね。まあ、出エジプトの出来事とかを見ると、本当に彼らはその信仰だったのか、それとも勢いで、でもむしろ勢いもなかったですよね。最初はいろんな銃の災いの時にはモーセにね、もうやめろって言ってるぐらいですから、その信仰というものはなかったと言ってもおかしくないぐらいの状態でしたね。けれども、エジプトの王パロの娘の子として育ったモーセが、神様のことを、この方のことを、この方が自分の父の神、父祖アブラハム、イサク、ヤコブの神であることが分かったということは、もう何らかの形で、その信仰、主への信仰が受け継がれていたことを表していると思うんですよね。そしてそれは彼らだけではなくって、ここに名の記されていない人々を含む信仰によって生きた人々、そこには助産師さんたちも出てきますね。パロがもうイスラエルの民はどんどん増え広がる、彼らは強いから、もう生まれてきた男の子は全部殺してしまえって。でもその彼女たちはそれを黙って、恐れずに、子供たちを守ったわけですよね。彼らもそれを信仰によってやった。そういう人たちがいるわけです。名前が出てきませんけれども、ここにはね。で、そのようにして主への信仰が、イスラエルをエジプトの奴隷の状態から救い出したモーセや、またモーセに従った従者であったヨシュアに受け継がれていったことを、あえて、いやいやそうじゃない、受け継がれていないって、こう否定する人は少ないと思うんですよね。あ、そのようになっていったんだな、何らかの形でね、受け継がれていったんだな、長い年月があるんだけれども、そういうふうに信仰は受け継がれていったんだなって。でも驚くべきことは、そのイスラエルの流れにない人の名がここに記されている。31節に記されている人ですね、ラハブです。ラハブ、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。信仰に生きる人々という視点からすると、この一節はさらっと読めてしまうでしょう。聞いたことある人だったら、ああそうだなって、ラハブも確かに出てくる、信仰によって生きたんだなって、こうさらっといけることでしょう。ところが、このヘブル書を書いた著者は、前の節の30節では、信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちましたと、ヨシュアの名前は出てきてないんですよね。ここでヨシュアとは出てこないんです。人々の中に彼を含んでるわけですよね。私だったらヨシュアを入れたいところです。でも出てこない。またこの31節の後を見ると、32節にはこう記されています。お願いします。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。ラハブの後の信仰の人々については、詳細は省かれているわけですね。でも、どうですかね、今挙げた名前。まあ、ね、何人かわからないという人も その名前にあるかもしれないんですけれども、でもここに名の記されている人々っていうのはヨシュアの後このイスラエルの民王様が起こるまでにシシという人たちが抑えました。まあ治めたわけですね、そのイスラエルの民を、ヨシュアの後ね。そのシシたちの名前であるわけです。であり預言者サムエルでありイスラエルの2代目の王ダビデなわけですよね。彼らは名前だけで、でもラハブについては彼女が信仰によって何をしたかが告げられているんです。なぜでしょうね。まあ残念ながら私が書いたんではないんです。まあもうそれ誰もが知ってる、私がヘブル書を書いたんではないので確かなところは分かりません。でも一つ言えることは、信仰が受け継がれるという時にそれは家族や民族といった血のつながりを超えるものだということです。それらではないって言ってるんではないです。その中でも受け継がれるんだけれども、それ以外のものも含まれている、いやそれを超えるって言った方がいいでしょう。いやお父さんが おじいちゃんがクリスチャンだったから私もって言えたらいいですよね。それが一番の祝福だと思うよ、そういうふうにして受け継がれるっていうのはね。でもそうでないからこの信仰は受け継がれないのか、私は信仰が持てないのか、この祝福に預かれないのかっていうと、そうではないわけですよね。なぜラハブというユダヤ民族からしたら異国の人が、しかもここでは遊女と記されていますね。プロスティトゥートですよ、英語では。その彼女がアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセといった信仰の代表者といえる人々と共に名前を連ねている、それができたのはなぜでしょうか。世の中を皆さんどうぞ考えてみてください。そういう流れで出てくると思います。 先週もね、神様は彼らの神と呼ばれるのは恥とされないと見ましたけれども、恥とされるんじゃないですか。いやあなたの生き方こんなね、あなた私たちの家族からそんなあなたのようなのが出て、私はあなたが恥だ、愛することもせず愛してあげることもせず何もすることがなくね、あなたが立派じゃない、この家系ではねふさわしくないから恥だっていう人々は大勢いるでしょう。でも聖書ではこの信仰の人々のところに遊女ラハブが入ってくるわけですよね。驚くのは私だけでしょうか。なぜですかね。それはただ信仰によるというほかに私には説明ができない。彼女のこの信仰による、ラハブの信仰がどのようなものであったかが伺える箇所がヨシュア記から見ることができます。2章の9節から少しお読みしますね。その人たちに言った、ここからです。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしなえてもう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。死から救い出してください。ラハブはエリコという町に住んでいましたね。ここにヨシュアが2人の石膏、スパイをですね、送り込んだ。でもそのことが分かったわけですね。バレたわけです。 で、その時に彼女はこの二人をかくまって彼らを救ったわけです。なぜ敵であるイスラエルの人を助けたんでしょうか。彼女は言います。主がこの地をあなた方に与えておられることを私は知っています。なんで知ってるんですか。あなた方の神主は上は天下は地において神であられるからです。ラハブとエリコの人々は神様によって導かれたこのイスラエルのことを聞いたわけですよね。聞いた。そしてエジプトで行われたようなその主の技がですね、またその後にも行われたその技が自分たちの身にも起こることを恐れて震えおののいた。でも彼女はそこでとどまらなかったわけですよね。ああどうしようどうしようって言ってとどまらなくって、そのイスラエルの神を信じた。この方が必ずエリコの町を聖絶しイスラエルに与えられると彼女は信じました。ここで間違ってはいけないので、いけないことはね、主のための戦いだジハードだって言って私たちは戦争に行きましょうっていう話ではないですからね。そういうことのあれではないです、ここではね。でも彼女はその話を聞いた時、噂を聞いた時に神様を信じた。それゆえに偶像が自分の民と共に滅びることを願わず、自分の命を危険にさらしても、この二人をかくまうってことは彼女の命が危ないわけですから、でも彼女はその時選んだわけですよね。どれが本物なのか、私はどこに命をかけるべきか。そしてイスラエルの側、神様の側についた。これが彼女のラハブの信仰ですね。最終的にはわからないわけですよね、誰にも。いやエリコの町はね、破られることはないっていくらでも言うことはできたわけです。でも彼女はそれを信仰を通して、あ、この方は誠の神だって信じたって言うんです。彼女の信仰に対して神様もまた報われた。彼女に報いを与えられた。彼女と彼女の家族はエリコの人々と共に滅びることを免れた。彼女は私たちの命を救ってくださいってさっき言ってますよね。神様はその願い、彼女の求めに報いられた。彼女がこの神様がおられることを信じていたからです。でも彼女のストーリーはそこで終わらないんですよね。彼女と彼女の家族が救われた、よかった、では終わらない。マタイの福音書の一章にはイエス・キリストの系図が記されていますが、彼女の名前はそこにも連ねられているわけですよね。それは驚くべき事実です。他に何の根拠があって彼女が出てくるんですか。神様はそのように信仰によって歩む人々を受け入れ、その人を喜び祝福される。でも必ずしもこの世で私たちが祝福を得て私たちの願いが叶ってっていうことを言ってんではないですよ。もっと大きな、もっと永遠の視点からの報いを与えてくださる方ですからね。主を求める者には主が報いてくださる方だからです。けれどもここでは、今日の箇所ではラハブとは対照的に必ずしも信仰によって歩まなかった人のことも記されていますね。先ほども言いました、全部を見ることはできません。ですからこうつまむ形になってしまいますけれども、20節のところを見ます。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬときヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブとエサウとは双子ですよね。双子の兄弟ですね。でもどちらがお兄さんですか。どちらが兄ですか。エサウとヤコブ、エサウですよね。エソ。じゃあなんでエサウとヤコブではなくってヤコブとエサウなんでしょう。 また今読んだその21節のところでは、なんでエサウではなくってヤコブのことなんでしょう。ヤコブって記されてるんですか。ヤコブは死ぬ時って、信仰によってヤコブは死ぬ時って。エサウはその父イサクの長男ですから、長子の権利、つまりアブラハムへのその祝福をアブラハム、イサク、エソウとなってもおかしくなかったんですよね。その長子の権利はもともと彼が受け継ぐべきはずでした。ところがそれは次男であるヤコブへと受け継がれた。母親の面倒を見るのが嫌とか、お父さんの面倒を見るのが嫌とか、だから次男が面倒を見るとか、そういう話ではないですよ。私たちはこの世で聞くのはそんなことかもしれない。そんなものではない。誰の面倒とかそういうことではなくって、その理由として私たちは簡単に見ることができるのは、最終的に見ることができるのは、弟のヤコブが年老いてもう目の見えないお父さんであるイサクを騙した、騙して長子の祝福を奪い取ったっていうことができますよね。あれ聖書に詳しくない人が聞いてしまうと、知らない人が聞いてしまうと、騙してそんな取っていいんですか。聖書はそれを、あ、そこからまた祝福が受け継がれていくよって、そんなこと言ってるんですかって言われるかもしれない。でも神様もね、そういう方ではないですよ。なぜそうなったのか。実は神様にはそうなることが最初から分かっておられた。神様は時間を超えておられる方ですからね。というのも、野の漁師、海ではないですよ、野の漁師、その狩りをするエサウ、兄のエサウは長子の権利をあまりの空腹のために、もうお腹が空いてもうダメだ、寮から帰ってきた、もうお腹が空いてもうダメだ、そこに弟のヤコブが美味しそうなスープを作っている、それをくれないか。ヤコブは言った。あなたの長子の権利を売りなさい、交換したわけですよね。聖書を見てみました。誓いなさい彼は誓うんですよね。誓いも伴ってるんです。おそらくエサウは心の中で思ったことでしょう。長子の権利、もうそれはもう生まれた時から与えられてますから、長子の権利がこのようなことで、このような弟のやり取りの中で、口約束のような中で取り去られることはないと彼は考えたことでしょう。ですよね。だからその後、このさっきの出来事の中でも彼はお父さんって言って、もう祝福ないんですかって言って、こう続きがあるわけです。でも聖書はこう記しています。創世記の25章34節、こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである、軽んじた、侮ったわけですよね。長子の権利を侮った、軽蔑した。一方、次男として生まれたヤコブは自分ではどうすることもできない、その次男というあれはね、でもその長子の権利、私がお兄ちゃんより上に立ちたいってなったんではなくって、その長子の権利というものが神様からのその祝福、アブラハム、そのおじいちゃんアブラハムに約束されて、その聞いていたことでしょう、その長子の権利、祝福をせずに求めたゆえに、彼はそれを自分のものとした。神様はエサウの心もヤコブの心も知っておられた。私たちが神様だ、父の神様って礼拝しているこの方が、また私たち自身が信仰を重んじる理由はここにありますね。大切にする理由。多くの人が信仰を持つまでは神様について、またこの信仰についていろいろと考え、よく考え、初めてイエス様を受け入れる決心をした時なんかは本当に大きな感動と喜びを覚える。ところが信仰を持った後はそれがいつしか当たり前のようになってしまう。神様が小さくなったんですか？恵みが小さくなったんですか？違いますね。その人に問題があるからですよね。感情的な感動っていうのを言ってるんではないですよ。でもこの救い、この与えられた信仰が小さくなってしまう。 それは神のせいではないけれども、そういった現実は私たちの中にあるんではないでしょうか。でも私たちをして今この信仰を持っているということは決して当たり前のことではないんですよね。それは奇跡中の奇跡です。よく神学校で教わることは、あのマタイなんかは、ね、7つの奇跡を自分がね、そのマタイの福音書で書いた、その奇跡の中に自分の救いっていうのを真ん中に持ってきてるっていうのを言われたりしますね。たまたまっていうことを言う人はそう言って終わりでしょう。でもその奇跡の中に自分の救いを入れてるんですよ。救われるということ、信仰が与えられてるってことは、これこそ奇跡なんですよね。で、この奇跡が分からなかったら、他のことは何を起こっても私たちが、ああ、たまたま、ああ、偶然、そういうので終わってしまう。奇跡中の奇跡です。主がペテロに言われたように、私たちにそれを分からせてくださったのが、実に神様ご自身だからですね。いや、あなた頭いいね。あなたよく分かったね。ではない。ペテロ、あなたが私が神の子キリストであるのが分かったのは、父なる神様があなたに分からせてくださったんだ。ですから私たちは今この信仰に立てていることに、主に感謝と喜びの賛美を捧げることはあったとしても、小さなこと、どうでもよいようなことのように見てはいけない。ああ、神様、私はこれをしないといけないんでしょ。神様、私はあなたもうね、信仰を持ってるから、あなたは私にこういう重荷を負わせるんでしょ。なんか神様をもうね、もう愛したくない配偶者のように見て、もう神様こうなんでしょみたいな、いやいや従う。気をつけないといけないですよ。エサウのように軽んじるならば、私たちは、この私たちも考えられないほどの祝福を失ってしまう。私たちが、いや神様の方で祝福したい、でも私たちの方で、いやいや、いいです、いいですって言ってるようなものですよね。これぐらいのものでしょ。それぐらいしかならないですよ。謙遜な心は、主への信頼を増させます。主への信頼を大きなものとする。でも傲慢な心、私がっていうその心は、主から私たちを遠ざけますね。今日、私たちが心に留めたいのは、私たちが信じるか信じないかに関わらず、皆さんですよ、私たちが信じるか信じない、私が信じないとこの世の終わりが、は来ないとか、そういうレベルの話じゃなくて、私たち自身が信じようが信じまいが、この主の御業、主への信仰は、主によって選ばれた人々のうちで必ず受け継がれていく。だから私たちは、いや私が信仰に生きないともう終わりになってしまう。いや神様はそれでも全てを見ての中に収めておられる。でも、じゃあ私はいなくても一緒なのかって言ったら、神様はその選んでいる民をご自分のもとに引き寄せて、神様は今日も働いておられるわけですが、その信仰に生きる人々を通して働かれるゆえに、私たちはこの方によって生かされているわけですよね。この信仰を持つことが大事なわけですよね。そしてこの方のその召しに聞いた人は、みんなが牧師になる必要はない。でもみんなそれぞれにこの方に応えて、自分という生き方、私を通してこの福音にを述べ伝える。この使命に喜びを持って仕えていくわけですよね。17節から19節のところを見ます。前後しますけれども。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。神様はこのようにアブラハムに命じられたのは、もちろんご自分に対する彼の信仰とその献身を試されたからですけれども、でもそれは実に神様がやがて 私たちこの世の人々のために救いのためにご自分の一人子のイエス様を、神様の一人子のイエス様を十字架にかけて罪のための捧げ物とされるっていうことの型、モデルですね。だからアブラハムは神様の友なんです。神様その御心をそのようなことを通して示されたゆえに、アブラハムは信仰の父なんです。それに彼もまた従っていった。ですからこの出来事、それ自体を見ると、私たちの反応はどうですか？いや、私にはアブラハムのような信仰はない。そんなことは絶対にできない。そんなこと神様が求めるなんてって、そういうことを言うことってありますよね、耳にすること。つまずく人も出てくるほどなんですけれども、そんなの当たり前ですよ。言い方おかしいかもしれない。そんなの当たり前。私たち、いや、できるよって言ったら、まあ、それは素晴らしいんですよ。そういう意味で。でも神様は、私たちのうちに、そのようなからし種ほどの信仰しかないことを知っておられる。知っておられて、この御言葉を語っておられるんですよ。それは私たちを試して、あなたにはできるのか、あなたは従ってこれるのか、ダメだったら、私もあなたを知らないと言うって、そういうレベルの話ではないですよね。主はそのことをご存知。それゆえに、私たちが自分では神様の前に正しくあれない。忠実であれないということを知って、でもその罰をイエス様が私たちの代わりに受けてくださるためですよ。それは私たちの罪と不義が許されるため、またこのイエス様、私たちの身代わりとして死んでくださったイエス様、この方の霊によって、私たちが主に生かされる信仰者となるため、主に生かされる神を信頼するものとなるため、私たちがそれによって、あとは私が強くなったって、私のストーリーではなくって、この方によって生かされていくため、信仰によって生きるものとされるためですね。いかがですか？ただ捧げなさい、ただ使えなさいということに、その捧げること、使えることに焦点を置くならば、それは容易なことですか？皆さんにとって。神様が求めておられる捧げ物ってそれほどのものですよ。私たちが、いや、残りのものを捧げた。ね、あまり、あと、ちょっとエネルギー残ってるものを捧げますとかではないんですよね。あなたの一人子を捧げなさいっておっしゃる神様ですよ。その方の御言葉を聞いたときに、捧げること、使えることということに焦点を置くならば、それはおそらく困難なことでしょう。いや、そんな信仰はない。そこまではできない。でも、この主によって、あ、これが型だったんだな、イエス様という方が来られたんだ、イエス様によって私のこの不義の部分、できない部分、ダメな部分は全てもう許されてるんだな、イエス様の血潮によって私はもう贖われてるんだな、そこに立って、あ、じゃあイエス様、この方救い主、この方と一緒に歩ませていただきたい、この方についていきたいという時に、この信仰の父アブラハムのように、神には人を死者の中から蘇らせることもできると、死んだようなものでも神には生き返らせることができる、蘇らせることができると、信仰による考えを持つようにされる。そしてそのように信仰による考え、私たちの肉の考えじゃない、そのように信仰によって考えを持つところでは、神様への捧げ物、最高の捧げ物、この自分自身を持って神様に仕える捧げ物が喜んで捧げられるようになる。どれだけ頑張っても無理ですよ。神様のその、神様ですからね。神様を求められているものに対して私が、いやー、捧げるっていう、その自分の感覚で言ったところで、神様は私たちが捧げるものを本当にわずかに思われることでしょう。心が伴ってなかった、信仰が伴ってなかったら。でも、 この与えられた信仰を高価なものとして、この信仰によって神様にお従いしていくならば、この方のおっしゃるように、私は自分の見た時に自分ではできないと思うんだけれども、でも主が語られならさせてくださいって、私を捧げて使えていこうとするならば、主はその私たちを喜ばれ祝福してくださるっていうんです。それはラハブも同じでしたよね。ラハブという人も、そして信仰によって歩んだと言われる全ての人がそうでした。皆さんはどうでしょうか。今日あなたの歩みはどうですか。信仰によって。皆さんの心の名前ね、名前がここに載せられることはもうないんですけれども、でもここに皆さんは入ってこられますかね。私たちはいつもどっか私のために私のためってなってしまうんだけれども、もうその信仰の人々がもうここには挙げられているわけですよ。だからむしろそれは私はそうなんだけれども、私たちがこの信仰の先人たち、この信仰の人々の中に私は加えられることを願うかどうかなんですよね。あとは主が引き上げてくださる、主が導いてくださいますね。信仰によって歩ませていただこうではありませんか。お祈りしましょう。